まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。そしてこんばんはかもしれません。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人のご紹介やその活動の最新のエピソードをご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。そして、本日のゲスト紹介ですが、半年ぶり2回目のご出演になります。株式会社夢人代表取締役中田俊さん、はい、俊さんじゃなくて俊社長と、
はい、
お呼びします。前回ご紹介した時も怪しい怪しいって言って怪しいばっかりを連発してしまって、ね、大変失礼を申し上げたんですけれども、ご本職は、ゼリさんであられますけれども、
はい、
この方が本当に怪しいというか変わってらっしゃるのは、京都経済センターのそば対面のビルに学び場扉という空間をオープンして、誰が来てもいいよ、いつ来てもいいよ、鍵も開けとくよみたいな、すっげえユニークなことをされていて、そこに集まってくる人がまたユニークで、いろんな不思議な出来事が起こる空間を提供しているご当人というような紹介の仕方もできるかと思います。中田俊さん、第2回目よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゲスト紹介こんなんでよかったですか？
はい、怪しいので、はい、こんな感じで唯一税理士が信用がおける職業なので、はい、ありがとうございます。
はい、前回半年後1月ですが、京都祭りコインコモって何、お金のふりをした何か点点点というタイトルで収録をさせていただきましたけれども、今日はそれから半年経ちまして その2続編として、収録をお送りいたします。
はい、
さあ何がどう進行してるんでしょうかということを語っていただきますが、まずエピソード1として、結構祭りコインコモって聞いたことない方、レスラーの方におられると思うので、
はい、
もう一回復習から、そもそも祭りコインコモって何っていうところからスタートお願いいたします。
あ、はい、ありがとうございます。もう半年前なんですね。なんかだいぶ遠い昔のようなんですが、はい、結構最近やったなと思って、
はい、
まあ、お金なんですけど、
うん、
京都の地域限定のお金、
うん、
地域通貨って呼ばれるものにまあ近いかなと思います、
はい、
で普通のお金、普段使ってるまあ日本円であるとか、
うん、
なんとかペイっていうような、
うんうん、
まあ、どこでも使える便利なお金っていうよりかは、
うん、
首都を限定されていて、
うん、
期限付きで3ヶ月で腐ってなくなっちゃうとか、
うん、
応援したいお店だから定価以上に応援を乗せてギフトを乗せて払いますとか、
うん、
ちょっと普通の普段使ってるお金とは違う特徴がまあいくつかありまして、
うん、
それを今京都の、企業さんとか行政であるとか学校であるとか、
うん、
まあ、いろんな方々と協力しながら新しいこうお金をこう地域で巡らせてるっていうようなことをやってるんですけど、だいぶ怪しさが出てきましたかね。
いや、地域通貨、
はい、
かつて少しだけ勉強したことありますけれども、当時は私にとっても地域通貨って京都限定版の地域通貨できたらすごく素敵だろうなとか、自分の会社のお給料を一部地域通貨京都限定でお支払いすることができたら、京都の中で経済がぐるぐる回るとしたらすごく健康な地域になるんじゃないかなっていう、うん、仮説を追いかけてた時期があるんです、
はい、
ですのですごい期待しておりますし、でもコモお祭りコインのご説明を受けますと難しいみたいな、それと使いにくい邪魔くさいお金やなとか、
はい、
でも3ヶ月で腐るイコールマイナスの利子でどんどんどんどん価値が減っていってという性格は今の現状の通貨の円の、
はい、
弱点を的確に補う可能性があるみたいなことを感じたりもしています、
うん、
面白いなと思うんですけど未だに使いこなせてない
多分使いこなせてる方はあんまりいないような気もするんですけど、
はい、
まあそれでいいんじゃないかなと思っていて、
はい、
まあ普通に使ってる円とかペイペイとかそういうものはもう分かりやすくて使い道にも困らなくて、
うん、
使わなくてもまあ貯めとける、
うん、
みたいな、まあ日常のお金とは別にそういうちょっと使い方を考えたりとか、
うん、
使った後にこのお金はどういうふうに流れてるんだとか、
うん、
そういうことを考えてこうみんなでこう街の中でどういうお金があったらいいのかっていうのを考えるためのお金としてやってもいいのかなっていうふうに最近思ってます、
はい、で前回も教えていただきましたけど例えば京都にこのお店あるいはこの職人さんいなくなってもらったら困るというところを応援するのに使えるお金らしいとか、
はい、
これからこのコモ祭りコインの使い道はみんなで一緒に ING で考えながら例えば若い人たちと進化 してる途上にあるお金らしいとか、
はい、
その邪魔くささがたまらなく魅力的に見えてなんか地域の企業がじわじわじわじわこの祭りコインの周りに集まってきてる。
そうですね、はい、絹川さんの会社もまさしくその一社だ
はい、よく分からずにちょっとだけ出資して仲間に入れてくださいって言っちゃったんです、
はい、
で、半年前は20社ぐらいがそういう地域企業としてコモに参加しますって手を挙げてたのが今だいぶ増えてるんですね。
そうですね、だいたい倍ぐらいにはなってるかなと思います、
はい、で、なんで僕そのよくわからんくせに仲間に入れてくださいと言ったって月額
1万円
出資してるだけなんですけれど、例えばフラットエージェンシーさんとか株式会社 JSB さんとか大光製作所さんとか落斎志向さんとか株式会社アグティさんとか新野菜さんとかこれ一部ですけども、なんか自分が注目しててこの会社の経営者さんたちってなんかすごくかっこいいというか不思議というか素敵というかなんかちゃうことを切り開いていってるって前から注目してる人が なぜか集まってるんです、
うん、
だからひょっとしたら怪しくないのかな
そうですよね、まあ、新しい動き本当にいろんな業種バラバラでそんなに被ってることも多分ないと思うんですけど、
はい、
いろんな業種の面白い動きをされてる方々がすごい共感いただいて、
はい、
もう本当に絹川さんと同じでよくわからないけどこの、まあ、今の社会にあるお金じゃない違うタイプのお金があってもいいよねとか、
はい、
そういうのをみんなで作っていこうっていうところに共感いただいた方々がよくわからないけど協力してくださってるっていうのが今の現状だと思います、
はい、で、コモの、復習といいますか概要説明 の補足として、例えばこういうふうなところでこういうふうに使われてるよっていう例を一つ挙げていただけますか。
そうですね、先ほど絹川さんが例えば伝統的なものとか、
はい、
ここは応援したいよねみたいな、
うん
ところって基本的に今の資本主義のルールだと目立たないというか、
そうですよね、
まあ、 ざくっと言うとお金をたくさん出せば広告としてはすごく目立つことができると思うんですけど、うん、まあ、そもそもそういうお金がなかったりとか、まあ、業種柄、今の世の中の経済取引だとお金が巡りにくいけど大事なことみたいなところになるべくこう応援の巡りが巡っていったらいいなっていうふうに思ってまして、
うん
うん、そうですね。例えばあの僕今、まあ、ラジオなんで見えないですけど
手が、ね、
爪が青い
です。真っ青に染まったです、
はい、これはあの大正時代に廃れてしまった京藍を復活させてる藍染職人さんのところでこの間あの T シャツを染めてきて、
はい、
それであの爪が青いままなんですけど、まあ、そういう残していきたいよねここはっていうところで、藍染めするのにも祭り子に使って藍染めすることができますし、
はいはい、
まあ他にも学生さん若い高校生とか大学生のチャレンジを使える店に登録をして、
うん、
そういうところを、祭りコインでみんなであのシェアできるというか、はい、メール化するようにしてこういろんな方々協力してる企業さんもあそんな面白い高校生出てきたんかみたいなことを街の中でこう共有祭りコインをきっかけにまあ共有ができてで その後いろいろ応援の輪が広がったりとか一緒に事業を作ったりとか、
うん、
なんかそういう、まあ、きっかけがだんだんだんだん生まれていってるなっていう感じですかね。
はい。で例えば私がまだ形になってないけどふるさと納税で、はい、そのお祭りコインを通じて京都に寄付してくれはった人の返礼品として例えば厚生建設なら何ができるかなっていうのを中田さんの話をさっきしてたんですけど、はい、今日京都三条ラジオカフェで、コミュニティ FM の収録してますけれどもこういう経験をお祭りコインであの経験いただけます、はい、みたいなありですかって聞いたらありですよってあそっかそういうふうにすればいいんだ
そうですねもうあの何か新しく作るっていうよりかは、まあ、例えば今祭りコインに協力してくださってる企業さんの個性が伝わる今やってることに祭りコインを重ねていくだけでいいと思っていてまあ例えばこのまちづくりちょびっと推進室を衣、
うん、
川さんのつながりの中でゲストが毎回来られてると思うんですけど、はいはい、その中に祭りコインきっかけで例えば大学生のチャレンジが重なって衣、
はいはい、
川さんとラジオ一緒に出れるみたいな、
はい、
そういうつながりができていくようなところに祭りコインが重なったらいいなと思って。
それやったら月に1回やってますからね
そうですもう
チャンスありますよね、
はい、
で年に1回やけどうちの会社40数年あの読売テレビの鳥人間コンテストのサポートであの発射台作り続けてるんですよ、
はい、
でそういう現場、
うん、
本番前にこそっと見に来ませんかとかあるいは高専丸というモーターボードちっちゃいのあるんで、
はい、
そこに乗ってぐるっと琵琶湖から発射台見ますみたいなことだったら提供できそうですもんね、うん、
めちゃくちゃいいですよねなんか、まあ、京都ってたくさん、まあ、高校生大学生含め若い世代の人たちがいると思うんですけど地域の企業がしているそういうユニークな取り組みとかのことをほとんどまあ知り得ないし、
うんうんうんうん、
そんな広告をバンバン出して見せてるとかってこともないと思うので、はい、そういうところを祭りコインでこうつながるみたいなことが、
うん
まあ、ふるさと納税含めてできたらいいかなっていうふうに思ってます、
はい、エピソード1としてそも祭りコインコモって何というバクッとした概要を皆さんリスナーの皆さん伝わりましたでしょうか結構難しいんですけどねで、これに続く第2弾としてエピソード2は、うん、半年前お金のふりした何かという第一弾の番組を収録しましたけども半年後続編その半年間でどんなとこがコモ祭りコインは変化しつつあるんですかっていうところもうすでにだいぶ話していただいた部分もありますけれども、はい、お願いいたします。
はい、そうですねあのお金のふりをした何かなんですけどお金としての機能もあるので、
はい
まあ、みんなが重ねようと思えばいろんな形で重ねていけるなっていうふうに感じてまして、
はい
まあ、今例えば衣川さんも一緒にしている洛西ニュータウンの話、
はいはいはい、
あの 今人口が減って高齢化が進んで、まあ、町をどうこう新しくしていくのかみたいなところを、はい、まあ、京都市の方々とか、
うん、
地域の企業さんとか、うん、地域の住民の皆さんと一緒にこういろんな取り組みも始めてるんですけど、
はい、
まあ、何か新しい取り組みが始まった時に、まあ、そこに祭りコインを重ねていくと、
うん、
普通の園とかの経済圏とは別に、まあ、祭りコインの経済圏をみんなで作っていくみたいなことをやれるなと思っていて、
はい、
まあ、町の再生なんていうのはまさしくその、まあ、何でも重ねようがあると思うんですけど、
うん、
まあ、例えば、今市営住宅の中の、
はい、
空き室を活用した町づくりの取り組みを始めてるんですけど、
はい、
まあ、そこの空き室を、例えば洛西の町づくりにすごく関わってくれる若者のチャレンジを応援するために、
うんうん、
普通の円相場ではない祭りコイン相場で住める市営住宅みたいなのをなんか作れたらいいなみたいな。
いや それ聞いてあのびっくりして目が点になったんですけど、
はい、
祭りコインを使わなくても、
はい、
京都市はことこと事業とかっつってその若い層あるいは子育て層に、地域の不動産屋さんとかに手伝ってもらって、
はい、
一般の値段しかよりも安く入るような10室とか20室とかっていうのを用意してねっていう活動をもうすでに始めてますよね、
はい、
でそれにさらに、祭り公演を重ねることで、
はい、
円相場じゃなくて、
はい、
コモ相場、
はい、そうですね。
そうすると換算するとまたさらに安く学生さんたちに住んでもらえる方法を探ろうとしたらっしゃろ
う。そうですね、やっぱりあのニュータウン、まあ、全国どこもそうだと思うんですけど、
はい、
住むところと仕事するところが分かれてるので、
はい、
通勤に時間がかかるとか、
はい、
仕事終わって帰ってくるともうエネルギー残ってないとかっていうのを、
うんうん、
今やってる事業で若い世代住んでもらうことももちろん大事なんですけど、
はい、
そもそも若い世代が街の中で仕事を作っていくみたいなチャレンジを、まあ、してくれるとしたら、
うんうん、
それはすごい仕事もできて、まあ、場合によっては事業が大きくなれば雇用もそこで生まれるかもしれないし、
はいは
い、まあ、いろんな可能性を秘めてると思うんですけど、
はい、
まあ、やっぱりチャレンジするってことはリスクを負って、
はい、
経済的にも若干回りにくくなるケースも出てくると思うので、
はい、
じゃあ市営住宅の空き室を活用してそういうチャレンジをしてるんだったら、
うん、
さらに祭りコイン相場だけ、
うん、
あのお得な条件で例えば住めるようになったりすると、
うん、
あのじゃあそういうのだったらやってみたいっていう子も集まってくるかもしれないですし、
はいはい、
まあ、あの町づくりだけではなくていろんな意味でこう違う巡りがまあ作れると思うので、
うん、
まあ、そういうのを祭りコインとしてもやっていけたらいいかなっていうふうに思ってます。
地域通貨の本領発揮という感じですね。
あ、そうですね、まあ、地域の中でしかそういうことできないようにしてるので、はい、
で普通の銀行に預けたら世界地球上どこへ飛んでってどういう投機に使われるかわからないという通貨じゃなくて、
はい、
洛西エリア京都エリアだけなんですもんね。
そうですね、まあ、それを空き室を例えば一緒にやってる地域企業さんと協力して、
はい、
めちゃくちゃ個性的な部屋を
うんうん、
作るとか、
はい、
住民さんとか新しく住む人も一緒になって部屋作るとか、
はい、
まあ、そういう取り組みを今後できたらいいかなっていうふうに思ってます。
あの洛西っ子っていう現役女子学生、3人組のチームが、はい、洛西ニュータウンの東竹の里ですっけ、
はい、
の1階部分のお部屋をセルフリノベーションをして、
はい、
確かクラウドファンディングで資金を120万円余り集めて、はい、民設民営というか自分たちで彼女たちの手でコミュニティセンターのようなコミュニティカフェのような空間を作りかけてます
よ、ね、はい、今ちょうど今から始まるみたいな感じですね、はいはい、
で僕これ勝手にあのおっさんが夢見てるんですけれども、あらゆる公営住宅のグランドフロアというか1階部分に、はい、そういうスペース、コモンルームとか地域の居場所というかみんなの今、
はい、
あるいは食堂になるかもしれない、あるいは仕事場になるかもしれない、標準装備される近未来をコツ夢見てるんです、
はい、
でそうなったら地域の困りごとの いくつか複数は消えてなくなるはずやっていうようなそんな仮説まで持ってまして、うん、
はい、
だから彼女たちの動きをすごく注目してます。
そうですね、あの初めてかもしれないですけど、あの祭りコインのコモはコモンの略なんですよ。
コモン、あ、
コモン、
コモンルーム
のコモンの略なんですよ。
はいはい、
なので、まあ、今回落差1個はあのクラウドファンディングっていう形でみんなから応援してもらって、
はい、
今チャレンジ始まってますけど、
はい、
まあ、いずれはあの祭りコインのコモが勝手にそういうチャレンジに集まってくるようなお金の巡り方みたいなものをみんなで作れたらすごいそういうチャレンジがしやすくなるなと思うので、あのそこまでいけたらいいなっていうのを夢見てます。
はい、で僕はその、中田さんに話したことあったかどうか忘れちゃいましたけども、コレクティブハウジングモデル実験っていうのをやりたいっていう話をしてまして、はい、そのコモンルーム、共通の今リビングを介して普段から異年齢の人が顔を合わすおかげで、うん、おせっかいだとか助け合いみたいなものが自然に起こる、一緒に住まいする方式っていうのをコレクティブハウジングっていうらしいですけど、
はい、
それがあの既存の公営住宅の空き室を使って分散型コレクティブハウジングモデル実験っていうのができるはずだっていう変な仮説も持ってました、う
ん、はい、
あの京都市の都市計画系の人たちとそういう議論を続けてる中で あの落差ニュータウンでの動きなんです、
う
ん、
そうですね、
すごくなんかねそこへつながりそうな気がしてワクワクします、
うん、やっぱりこれから人口が減っていくのはもうどうしようもないと思うので、
はい、
空きが出てくるときに、
はい、
そういうコモンというかみんなでこう共有してなんか面白く使っていくみたいなスペースっていうのは、
うん、
まあ、いろんな可能性本当に秘めてるなと思ってて、
はい、
まあ、そういう意味では京都市っていうそのまあ行政こうみんなにっていうところで言うと、はい、あの行政の空き部屋っていうのその市営住宅の空き室っていうのはもってこいの話かなとも思いますし、
はい、
そういう場所が町の至るところにあるっていうのが町がこうみんながつながってより良くなっていくところのなんか、まあ、ハブというかきっかけになるような、はい、印象僕も持ってます、
はい、で落差1個がやろうとしてることの少しだけ先導事例として山科の西の山市営団地っていうところに、はい、あの同じ性格のものを2部屋つなげて福祉サービス協会さんっていう福祉、
うん、
大規模な京都市のかつては外郭団体であった市内に大型の福祉拠点を27箇所運営するようなチームがやってるんですね、
はい、
で僕そういう得意点が西の山山科市営団地で一つ、これから落西の東竹の里で一つっていうふうに、はい、あれ同じようなものは生まれてる。でさらにその10年前には男山団地UR 6000数百室ある巨大 UR 団地ですけれども、ダンダンテラスという全く性質を同じようするものが10年間動いてる。
へ
ー、仙北ニュータウンでも、
はい、
似たようなものが動いてる、はい、なんか同時多発でいろんなことが起こり始めてるなっていうのに気がついて、
はい、
うわすごとかって
そうですね、やっぱり同じような感じ、まあ、時代背景もあると思うんですけど、はい、そういうことに気づいてこう大事だからやろうっていうのが、まあ、全国いろんなところで起こってるのは起こってるんだと思いますし、
でもそこにね、あの祭りコインコモという地域通貨を重ねようとした試みは、
はい、
おそらくはどこにもない。
あ、そうかもしれないですね、やっぱりこう、ね、やっぱお金ってみんなの身近にある誰でも身近にあると思うんですけど、あまりそれをこう考えないというか、まあ、教育でもあまりないですし、
はい、
なんとなく使ってなんとなく貯めてお金の使い先がどういうふうに流れてるかとかっていうのもあまり意識しないままだと、まあ、社会の課題につながっててもわからないですけど、
はい、
まあ、地域通貨だったら地域の中で巡って、まあ、場合によってはそういう、市営住宅のコミュニティスペースにつながってるとかっていうのが、はい、あの見える化することもできると思うので、
はい、
町の人が意識的にこう自分たちのお金を使って町を作ってるってい
う
感覚が芽生えるところに 寄与できたらいいかなっていうふうに思ってます。
そうですね、はい、行政に任しておく、なんで行政ちゃんとしてくれないのっていうだけじゃなくて、なんか自分でも勝手に動いちゃってるみたいな人たちが増えていくといいなと思いながら、
はい、
ここ、ま、私の前に座ってらっしゃる中田俊さんはまさにそういう方でして、子もやってるだけじゃなくて、まあ いくつって数えたら大変たくさんのことを、
はい、
例えば何でしたっけ、こんな不織布のトートバッグの中に生ゴミ入れて、
はい、
みんなで堆肥作って、
はい、
分けしましょうみたいなこともやってらっしゃるじゃないですか。
はい、コンポストの、はい、生ゴミをみんなで減らして作った堆肥をいらない人の分を集めて、
はい、
まあ、それも京都の必要な農家さんに送ったりとか、京都市 の大宮交通公園さんだったら公園の緑化に使ってもらったりとか、まあ、そういうこうみんなで協力してこう循環を作るみたいなことを、
うん、
はい、いろいろやってます。
でそれが楽西ニュータウンの中でも、
はい、
地域のおばあちゃんにすごい好評だったらしいですね。あ、そうですね、
はい、生ゴミ堆肥を回収を市営住宅の中でさせてもらって、
はい、
その堆肥を使って植物育てたりとかするんで持って帰っていいっていうふうに、おばあちゃんたちが生ゴミ堆肥に群がってましたね。
でそういうその生ゴミ堆肥の、
はい、
中田さんたちの動き、呼ぶとしたら何て呼べばいいんですか。
ゴミカフェ京都っていう
ゴミカフェ京都、はい、
プロジェクトでやってます、
はい、もしリスナーの皆さん興味あったらゴミカフェ京都検索してみてください。これが起こってるおかげで、今まで市営住宅の中では畑作っちゃいけないとか何しちゃいけないとかいろんな制限が外れそうです。今、
はい、頑張ってます、
はい、ということで残り時間があと1分今日ぐらいかな、
はい、
最後言い残したいこととかありませんか。
そうですね、今祭りコインに関わる人たちの取材だったりとか、
はい、
イベントの企画みたいなものを高校生とか大学生たちがどんどん入ってきて一緒にやってる事例みたいなのがどんどん増えてるので、
はい、
これから街の中でそういう活動がどんどんまた増えていくと思うので、
はい、
祭りコインに関わってる企業の皆さんは温かく一緒にやってもらえたらなっていう、はい、息のいい高校生や大学生が行くと思うので、
はい、
よろしくお願いしますっていうところで、
インターン的にあるいはご一緒に取材に来られたらちゃんと答えてねと、
はい
はい、リサの皆さんいかがでしたでしょうか。京都祭りコインコモって何、お金のふりをした何か続編だと題してお送りいたしました。ぜひ皆さんもご注目いただけたらなと思います。なんか面白いことが起こってますという形で、これからも中田俊さんフォローしていきたいなと思います。この番組は心を立てる厚生建設の協力と、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。コモですよ、 COMO、 コモンのコモ、
はい、
覚えてくださいね。中田さんありがとうございました。
ありがとうございました。